こんばんは。せいちゃんが務めるフルシティポッドキャストへようこそ。フルシティはコーヒーの焙煎度合いのことで、中部帰りを意味しています。せいちゃんの中部帰りコーヒーのような深い味わいのトークをお楽しみください。このポッドキャストはコンテンツ投稿サイトノートとリンクしております。耳から、そしてブログからせいちゃんのコンテンツをお楽しみください。いやー、収録時間なんと2022年10月2日の深夜、朝っていうのかな、2時半になります。いろんなね、お店の閉め作業とかお店の残業とかしてたらこんな時間になっちゃいました。いやー、やっぱりね、なんか最近嬉しいことがあって、お店にね、高校、近所の高校の演劇部の子たちが営業に来てくれて、そのね、営業の子たちが、パンフレットに、お店、僕のね、お店のね、広告をするから、協賛金をくださいっていうね、営業だったんですけど、すごいね、高校生だけでね、熱い中で、お店まで歩いてきて、で、ドキドキしてたんだろうね。ちょっとね、緊張しながら、っていうか、緊張している感じがね、わかりながら、伝わりながらね、それをね、協賛金をくださいってね、言いに来てくれた、その、子供たち、高校生のね、真意にね、触れてね、いや、なんかこういう子たちと仕事したいなっていうか、こういう子たちにお金を投資することこそが、本当の投資なんだろうなって思って、一番高いね、協賛金、渡しました。はい、渡しました。いや、本当にね、なんかね、嬉しい。あんなに勇気がある子たちと、あんなに勇気がある子たちで、しかも、研ぎ澄まされたというか、なんだろう、澄んだ。よどんでいない、澄んだね、瞳をね、僕自身にね、向けてくれた営業マン、営業ウーマン、営業学生はね、初めてだったので、もう本当にね、感銘を受けたくらい。それでね、ちょっとね、なんて言うんだろう。浅はかなんですけど、そんな子供たち、そんなね、まっすぐな瞳を持った子供たちの前で、教鞭を取る、先生になる、人たちは一体どんな人なのか、どうやってなるのか、どんな人が先生に向いているのかってことをね、どうしても調べたくなっちゃって、ちょっとね、一歩踏み入れて、今回のコンテンツ投稿サイトノートに、掲載する予定のね、ブログはこちらになります。この学び教えたい。そんな思いを持った人は先生になる資格があるのかないのか、先生になりたいという思いつきっていうね、ブログ記事を書かせていただきました。やっぱりね、こんな発見をした。だから次世代に教えたいっていうね、気持ちがね、昔からあります。こんな感覚になるね、自分がね、やっぱり最近ね、強まっていて、例えば自分がカフェを営んでいるから、コーヒーを生業にする方法を後世に残したい。とかね、また、学びたいことも山ほどあって、そして、山ほどね、学んだ先にあったものを、学びたい人へ向けて発信したい。そんなね、考えを持っております。28年間ね、生きてきた、僕なので、うん。28年だけだけどね。28年間生きてきたから、それまでの人生をね、28年間も生きていない人に教えたり、カフェの経営の仕方を教えたり、コーヒーが美味しくなる方法を教えたり、ブログの世界について教えたり、教えたいことがね、山ほど出てきました。そしてね、同時に教わりたいことも山ほど発見した次第です。教えたいとね、教わりたいというね、目的を持っている自分は、何かを教える側で、何かを教わる側でもあると思ってます。このね、二つの立場。っていうんですかね。立場が交わった時、先生になりたいというね、考えを思いつきました。うん。このね、学び、教えたいとね、考えた自分は果たして、自分ね、せいちゃんね、はね、果たして、先生というね、立場に向いているのでしょうか。 学びをね、教える立場に立ちたいと言っても、資格とかね、思い、教鞭を取る人のね、思いとかね、必要なね、ものがね、あると思います。自分のね、現状を合わせて、二つのことを調べたいと思います。教職の資格を取るにはどうしたらいいのか、そして、そして、先生に向いている人の特徴や思いっていうものはどんなものかっていうことをね、導き出したいと思います。思いつき程度でね、ノート記事、ポッドキャストとしてね、発信していいのかはわかんないんですけど、僕の、ノート記事、ポッドキャストのね、コンセプトは、何々したいを記事にする。なので、先生になるには一体どうしたらいいのか、またね、どんな人が先生という立場に向いているのかを、ノート記事、ポッドキャストにしていきたいと思います。よろしくお願いします。学生時代からね、先生になりたいっていうね、考えはね、実はありました。それでもね、カフェを営み始めたのは、教職よりもコーヒーに興味があったから。なんですよね。うん。もしかしたら、カフェを営み始めなかったら、どこかのね、学校の何かの先生になっていたかもしれないです。最近になって先生になりたいという考えはね、大きくなり始めました。理由は、二つあります。うん。一つ目は、学びを共有したいっていうこと。独学でコーヒーを学んで、カフェを営み始めた自分です。はい。コーヒーのね、知識、経営に関する計算方法とか、お客様とのコミュニケーションのやり方など、学んだことが多岐にわたります。学びをね、共有したい。この言葉のね、真意はね、これらの情報を共有したいわけでは、実はないんですよね。うん。共有したい学びというのは、一人の力でどこまで独立することができるのか、とか、またね、一人の力ではどこまでが限界か、をね、ぜひね、教鞭を取りたいというか、共有したいと思っております。なので、コーヒーをなりわいとする職業、就職とか、企業のセミナーをね、したいわけでは一切ない。一切ありません。うん。僕はね、28歳。そして28歳以下の人はね、世界にたくさん、社会にもね、日本にもたくさんいらっしゃいます。そしてね、カフェを起業したい人も、一人で人生を歩みたい人もね、そんなね、人たちへ、一人でもここまで人生を進むことができましたっていうね、結果をね、ぜひ伝えたい。28歳以下の人というと、特にね、学生さんへ向けて、このようなね、思いを、伝えることをしたい。うん。国語、算数、理科、社会、英語。数学っていうのかな。国語、数学、理科、社会、英語。とね、いろんなね、科目が学校の教育課程に含まれるんですけど、どの教科も僕の学びをね、上乗せして伝えることができるツールになりうると思っております。ちょこっと甘い考えなのは、一旦置いといてください。はい。でね、二つ目。はね、濁りのない生徒みたい。まあ、先ほども言った通りですね。つい先日の、まあ、もう一回言うと話になるんですけど、自分のね、カフェ、協賛金のね、融資を求めて営業しに来た高校生たちがいたんですよ。で、演劇部のパンフレットを作っているんです。なので、協賛金で支援してほしいんですとね、伝えられてね、営業かめんどくさいなってね、実はね、思ったね、自分がいるんですよね。うん。自分はね、カフェを営み始めて、悪質なね、営業に振り回されています。Now です。うん、います。でね、何度も詐欺のようなね、営業電話をかけてくる会社とか、もう何度も、とか、あとは、お金をね、払わないお前はおかしいとね、罵ってくる、営業もいました。うん、実際のところいる。そんなね、経験をしているせいか、営業、お金、協力、っていうね、キーワード、すっごい嫌気さしてた。うん。嫌気がさしていたから、面倒くさいと思ったから、断ろうとね、したね。高校生たちを断ろうとしたタイミングで気づいたんですよ。本当にお金をかける場所はどこかっていうね、気づきと疑問。うん。悪質な営業業者っていうか、営業会社へのね、お金はね、ここではっきり言うわ。うん。無意味で無価値。です。はい。しかしね、自分たちの演劇をたくさんの人へ見てもらうために協力を仰ぐ高校生たちの緊張した営業スタイル、まっすぐな営業スタイルにはね、価値を見出せた、自分がね、いました。きっとね、人生初めての、まあ当然だろうと思うんですけど、人生初めてのね、営業で、初めてのカフェに、多分ね、 多分初めてのカフェ、多分初めてのカフェに高校生だけですよ、あの同伴で先生がいるとかじゃないですよ、あのカフェにね高校生だけが踏み入れて断られる、まあ、恐怖もねあったでしょう。恐怖にね打ち勝ってお金の協力をね仰ぐ姿勢とけなげさにね心打たれちゃったんですよ。僕は熱く語りたい。このね、考えのもと、協賛金をね、高校生支払って、素晴らしい演劇の成果を見届けたいってね、僕は今思っております。悪質なね、営業に疲れていたとはいえ、高校生たちのけなげな営業を一瞬でもめんどくさいなって考えてしまった自分は、とっても心が濁ってる。うん、濁ってるよ。僕ら社会人は濁ってる。うん。そしてね、高校生たちの濁りのね、全くない目を見ていたいとね、そばで見ていたいとね、思った自分がいます。うん。先生になりたいというね、考えはね、この経験からもね、実は来ております。これがね、二つ目の、理由となります。でね、調べたなんだろう。結果がこちらになります。教職の資格を取るにはどうしたらいいのかっていうね、一つの調べですね、うん、インターネットをね周回してね、ちょっと先生に教職の資格を取るにはどうしたらいいのかっていうね、なんて言うんだろう、情報をね得てきました。うん、素敵なね高校生たちの出会いで先生になりたいと思ったので、ここではね高校教師にスポットを当てて、高校教師のなり方についてポッドキャストノート記事にしていこうと思います。うん、高校教師になるには大学院を卒業する、そして高校教諭免許状、まあつまり教員免許をね取得する必要があるみたいです。どのねサイト見てもこんな感じで書いてある。うん、教員免許をね取れる大学学部はね、文部科学省によって定められています。うん。僕のね、大学はね、実は医療系だったので、このね、大学、学部のね、単位をね、取れてるとは思ってないです。うん。ここでね、気づきが生まれるんですよ。高校教師になるには、大学に入学して行かなきゃいけないのか、また、大学に入らなきゃいけないのか、自分には、ちょっと程遠いな、無理だな。こう思ったね、タイミングでね。もしかしたら高校教師になる資格はもうないのかもしれない。ここでね、諦めかけた瞬間に、チャンスはね、訪れる。そう信じてます。そう信じて、もっとね、読み込んでったんですよ。高校教諭になるにはどうしたらいいか。でね、参考にしたサイトのリンクもホームページに貼っておくので、ぜひご覧になっていただきたいんですけど、サイトをね、しっかり読み込んでいくと、見えてきたチャンスがね、一つありました。一つだけ。社会人でも高校教師を目指せる方法っていうね、テーマの、文面がございました。そのね、記事ではね、社会人でも高校教師になる方法が記載されていました。3つあります。うん。大学に入学する。まあ、それはさっき言ったことだよね。大学に入学する。で、2つ目が、通信制の大学。だね。うん。日中だけ行くみたいな。通信制大学で単位を取得する。で、3つ目は、特別、免許状の制度を利用するです。この三つがね、浮かび上がりました。ね、一つ目のね、大学に入学するっていうのはね、大学に入学して、教職に必要な単位を取って、高校教員免許をね、取得します。教職特別課程をね、設けている大学だったら、1年間くらいで、教職に必要な単位をね、取得することができます。けどね、ここで問題があります。その大学では日中も授業があるため、例えば僕みたいにね、カフェを営みながら、働きながら、通うね、ことは難しいっていうね、現状となります。で、二つ目、通信制大学で単位を取得する。仕事と両立しながら、教員免許を取得したいっていう考えだったら、通信制のね、大学で学ぶのも、もしかしたらいいのかもしれない。僕がね、一番いいと思ったのは、この通信制大学で単位を取得するかな。うん。こっちの方がね、仕事を辞めずにね、学びを、 欲しいがままにする。ちょっと言葉違うかな。学びをね、得られると思ってます。で、この三つ目の、初めて聞く単語、キーワードなんですけど、特別免許状の制度を利用する。特別免許状ってなんだって調べたんですけど、特別免許状とは、教員免許を持っていなくても、教師としてふさわしい、ですね。教師としてふさわしいと都道府県教育委員会などが認めた場合に授与される免許状。あんまりね、前例が少ないらしいのでね、ここはね、ちょっとね、まあ、ちょっとよくわかんなかったので、ここは結構本当に偉大な功績を残した人しか、免許状を発行されないのかなって思ってるので、僕がね、思っている、教員免許の取り方は、通信制大学で単位を取得する。仕事しながらね、教員免許を、取っていくっていうね、方法の方が、今の社会人の人たちは一番いいのかもしれない。でね、二つ目に、先生に向いている人の特徴や思いってどんなものかなって調べたんですよ。それが、先生に向いている人材とは一体何なのか。ですよね、かいつまんで言えば。イメージでは、僕だけのね、イメージでは、生徒へ向ける姿勢が、思いがね、強い人を、なんですかね。うん。愛情とか、指導する姿勢とかが重要になってくるのかもしれない。うん。自分もね、まあ、実際のところ、自分もね、元生徒だったことをね、思い出したら、自分のね、学びを支える人は適切な指導力、そして、適切な指導が必要な、なんだろう、人材っていうか、なんていうの、同じこと今2回言ったね。自分の学びを支える人は適切な、先導力かな。ブログ更新しとこう。先導力。先導力。先に導く力。そして、適切な指導がね、必要なね、指導力。をね、兼ね備えた人材がね、必要なんじゃないでしょうか。うん。そしてね、このね、僕が教員免許を取るにはどうしたらいいかっていうね、サイトにね、参考にしたサイトに、高校教員に向いている人のヒントが記載されていました。まあ、答えって言ってもいいのかもしれないけど、まあ、人によるよね。これはね、学校にもよるし、生徒にもよる。で、そのヒントがね、こちらの3つになります。1つ、生徒に愛情を持って指導ができる人。1つ、生徒の適性などを見極めて、適正に指導ができる観察力がある人。1つ、いじめや不登校などの問題にも対応できる精神力。これをね、兼ね備えた人が、高校教師に向いている人なんじゃないかなっていうね、ヒントがね、書いてありました。このね、一覧を見てね、思ったことは、生徒への熱意や愛情を持っている人材が、高校教師に向いているんじゃないかなって思いました。ところがね、ところがなんだよ。ところがなんですね。自分はね、熱くなりやすい性格なので、恥ずかしながら、うん。愛情を持って指導ができる人に含まれているのかは疑問なところです。自分のことをね、よく振り返って考えると。またね、学ぶ経験はね、したことがあっても、教える経験はね、ほぼないに等しい自分がね、自分の学びを教えていく生徒たちの適性を見極める観察力があるかと問われたら、わからないの一言。ちょっと雲行き怪しくなってきましたね。そして、いじめ、不登校にあった経験や知った経験は、まあ、ありますよ。まあ、さすがに28年生きてきて、このね、いじめ不登校っていうね、キーワード、ワードに対して、向き合ったことはね、何度かあります。それでもね、学生時代にはほぼね、蚊帳の外で、見守っていたね、消極的な自分がいるんですよ。いたんですよ。で、対応の、この、いじめ不登校の対応の前に、いじめ不登校への理解があるのかも実際のところわかんない。わかんないって言いたくないけど、ちょっと厳しめに、自分にね、厳しめに行く。ここはね、大事なところだから。うん。 ここまでのね、気づきはね、思いとか愛情とか熱意とかね、簡単に言葉にできることが、言葉にしてしまうことができている自分がね、いるということ。さっきのね、悪意を持った営業マンたちとね、同じで、綺麗な言葉を並べることが重要と思ってしまっている自分がいることにちょっと傷ついてる。うん。僕はまだよどんでいるのかもしれない。うん。学びをね、教えたいから、教える立場になりたがる自分は、実はね、何も学んでなんで、学んで、などね、いないのかもしれない。っていうね、ところにね、今行き着いてます。今、現時点では。うん。2022年10月の2日時点ではね。うん。でね、まとめとして、高校教師になる方法と、高校教師になる人の特徴をね、今回ね、ノート記事とポッドキャストで調べてみました。そこでは、まだね、自分に足りない学びがたくさんあることに気づくタイミングばっかりでしたね。実はね、何も学んでなどいないのかもしれないというね、気づきに対して、これから自分が取る行動、これからですよ、これから。これからね、自分が取る行動にノート記事を読まれている読者の皆さん、そしてこのポッドキャストを聞いている皆さん、視聴者のね、皆さんがね、は、そこに興味があるのかもしれない。ここから先、せいちゃんは一体どんなことをしていくのか。ここがね、重要なのかもしれない。学びがね、足りないと気づいた今、高校教師になる勉強、進学を志すのか、学びが足りないことへ、悔しさを覚えて立ち止まるのか。まだまだね、学びを求めている自分がいます。というところで今日はこのあたりでポッドキャストを締めたいと思います。今日はここまで聞いてくださりありがとうございました。それでは皆様、夢の中で3時間後お会いしましょう。バイバイ。